こんにちは。デイリーポータル Z ラジオです。今日は編集部から石川と、ライターにお二方来ていただいております。
はい。じゃあ。
ライターの斉藤光弘です。
ライターの桜井美香です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そう、でですね、これは先々週から続いております、ライターの本業とか、あと、はい、前職とか、はい、そういう普段何やってるのかっていう話を聞くっていうラジオの今日は、うん今期の3回目ですね。
はあはあ、
で、前回、前々回は桜井さんにお話を聞いたんですけど、はいはいその続きで桜井さんには、賑やかしで寝ていただきつつ、
賑やかし。
で、今日はメインは斉藤光弘さんですね。
はい。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
斉藤光弘さん、最近のヒット記事は？
この間でもなんか、スパゲッティを、
あ、はいはい、ミートソースが。
ミートソースを、うんミートソースの麺だけを書いたものを、
書いた T シャツ
があって、それにこうミートソースを飛ばすと、あたかもミートソース。
なんかおしゃれじゃなかったですか？
おしゃれ？そうなんですよ。おしゃれですよね。おしゃれだと思います。なんか、その、
服の生地だから。
服だし、トンチが効いてるし、ビレバン的な感じが。
ミートソースもなんか可愛い感じのミートソースだったし。
それはわけわかんないですけど。
いや、なんかイラストとして、なんか可愛い T シャツとしてありそうな感じ。
そうでしょ？早くビレバン連絡してほしいんですよ。だから、来ないかなと思って来ないですね。
ビレバンどころかね、ビームスとかに。
ビームス、ね、はい。ビームス早く来てほしいですね。
行っちゃえばいいんじゃないですか？
行けばいいんですか？あれ思って。
着てうろうろするんですか。
汚い格好いい。
あれ、洗濯して洗っても全然落ちないんですよ、ね。
あ、そうなんですか、ミートソース。
ミートソースがそう。
もう、じゃあ、あらかじめ、ミートソースがついてる状態で売ったらいいんじゃないですか。
うん。
ん？
そうです。
洗濯しても落ちないってことは、はい染料として使える
そういうことですね。はい。
あらかじめ。
落ちないって最高じゃないですか、その場合。
そうですよね。
そうか。
うん。だから、そう、飛ばし、ある程度飛ばした状態で始めて、
はい。まあ、完成は自分で。
飛ぶとそれが増える。
ああ、
そうですよね、う
ん。どんどん増やしていこうっていう。
なんかでも、なんか違う、最初のコンテナと違う気がするんですよね。なんか。なんかこう、僕はこう、プラモデル的な発想、自分で組み立てよう的な発想なんですけど、みんなの、お二方の言ってるのは、なんかこう、ね、そのままのものをただ、ドーンとしてるだけで、
なるほど、なるほど、なるほど。
それは、
違う。
もっと参加、みんなが参加して、シェアできる。
作っても参加してる感じじゃないですか、その場合。
ん？斉藤さん。
斉藤さんが。斉藤さんが塗ったものに、さらに上書きしていこうみたいな。
いや、じゃあ、このクリエイター一歩引いた立場でいった方が、なんかきっといいんです。
あれじゃないですか、その、斉藤さん、まあ、白い状態で売って、
はい、
買った人が、一回ミートソースを飛ばして、人にプレゼントするんじゃないですか。
はい。
自分だけのミートソース T シャツを、
なるほど。
こうバレンタインデーとかに。
ああ
。
いいですね。
いいかな。
ああ。
そこまで行くとなんか、
うん、
その瞬間しかない。
そうそうそう。
汚さを共有できる。
自分一点物ですからね。
そうですよね。
絞り染めと同じ、
うん。そうですね。
ミートソース。
ミートソース染め。
そうそう。その瞬間を切り取ってるわけですからね、その T シャツがね。
そうそうそうそう、うん。素晴らしいですよ、あれは。
うん、だから、なんかそう、記念の食事とかに、
はい、はい。
例えば、結婚10年目とかの結婚記念日に一緒にあの T シャツを着て、
はい、
ミートソースを食べに行くと、
はい
その時の思い出が詰まったミートソース T シャツができて、
子供の食べ散らかしをそのまま記録できる。
ああ、いいですね。
いいですね。
あの手形を取っとくみたいな感じですよね。
だんだん、
いいじゃないですか。
だんだん金の匂いが加わってきて、やっぱみんなで話し合うっていいですね。
そうですね。それをなんかこう、うまく語呂合わせとかで、
はいはいはい。
なんだろう、めでたいみたいな。
3110みたいな。ミート。
ミート
いや、わかんない。あ、
斎藤じゃないんだ。
あ、そうかそうか。あ、ミート。なんか、斎藤さんとミートかけれそうじゃないですか。なんか、斎藤。
斎藤、ミート。
310。佐藤もいけますね。
うん。両方とも310じゃないですか。
じゃあ310にしましょう。このサービス名を。
そうですね、うん。
はい。
だいぶ入り組んできました。一言で説明できないものって売れないですよね、きっとね。
うん、めんどくさいね。めんどくさい感じがする。
難しいですね、これね。いや
まあ、それはさておき、そんな記事もあったりとか。あとちょっと前だと、あの、手品師を。
手品師に論破される。されるとか、はい。でしたね、はい。あれは、あれなんだっけな。もともとあの、手品大好きな、
はいはい。
大学教授がいて、それがまあ、僕の治療院のお客さんで、
はいはいはい。その人は手品師ではないんですか？
手品師ではないですね。手品趣味の大学教授ですね。
いや、あの中には出てきた。
あの中に出てきました。
あ、出てきたよ。
上田先生っていう方で。
なんか、あれの、冒頭で、なんか手品師なら3人ぐらいパッと集めれますよっていう人がいたって。
その人です、
はい。この人は誰なんだと。そうか、出てきた中の一人なんですね。
う
ん、
そうっす。あの、やっぱ手品師仲間みたいなのがいるらしくて。
あまあそうでしょうね。
いますよね。
で、あの、手品師の記事で一番最後にその、うん、手品の同人誌即売会
はいはい、
手品、同人誌即売会みたいなものがあって、うん、それのまあ告知含みでみんな出てくれたんですけど、うんうんうん、その同人誌即売会僕も行ってみたんですよ。
うん、
したら、なんかもう、まあ会議室、なんか板橋区の、
はいはいはい、
大山にある区民センターの会議室に、うん、もう手品誌がもう何百人も集まってて、もうすごいすごい、俺の手品を見ろ見ろ見ろって言ってて
見せたがるんですか、そういう人
って。そうそうそうそう。
え、そう、同人誌即売会、
同人、あの、同人誌ってのはちょっとややこしいんですけど、はい、その同人誌に何が書いてあるかっていうと、はい、手品の種が書いてあるんです。俺の考えた手品の種。
同人手品みたいなのを売ってるってこと。
そうそうそう。
自分が考えた手品。
はい。その、まあ、同人誌じゃなくて、彼らレクチャーノートって言うんですよ。
うんうん、
手品の種が、種とかその演じ方が書いてある本のことを。う
んうん、魔法書みたいなことですよね。ステルブックみたいなことですよね。
なんかこう結構薄っぺらい本なんですけど、うん、まあそれはもう手品の種なんで、うん、もう一冊3000円とかで売ってて、
はいはい、
高値で取引されてる。
ああ、そっかそっかそっか、
うん。
もうそれが明日の仕事で使えるわけですもんね。そうそう、
ただ集まってるのはほぼアマチュアなんですけど、
はいはいはい、
手品が趣味の人がいっぱい来る、
はい、いっぱいいっぱいです。
そうそう、
プロもいますけどね、
うん。
なんか立ち読みしていいか、なんかその記事に出てくれた人も結構みんな出展してて、
はいはいはい、
そのレクチャーノート立ち読みしていいかって聞いたら、斎藤さんは意味がわかんないと思うからいくらでも立ち読みしてくださいって
。そうかそうか。
それなんか独自の文法で書いてあるんですか？
いや、専門用語は難しくて、うん、パッと見たぐらいじゃ全然意味がわかんない。
あ、一応日本語で書いてあるけど、用語が独特
で。そうそうそう。
なんか、図で、イケアみたいな、ああいう風にはなってないですか？
そう、全然イケアではない。
文字で全部書いてある。
文字で書いてありましたね。僕が見たものは。写真とかはなくて、多分その、やっぱり分かってる人同士だから、うん、もう文字で、もうほぼ分かる
ん
だと思いますよ。
セリみたいな。
セリ
ですかね。
なんすかね。
全然分かんないけど。
あの空間は面白かったですね。なんかこう、聞いてみたら、その、やっぱりそう、手品仲間がみんな欲しいから、
はい、
初対面でそのアマチュア手品師同士が知り合って、うんうん、そこで仲間になってその場で手品を見せ合って自己紹介するみたいな
これは自己紹介
それしょぼかったりとかしたら
ははーみたいな感じでしょ、
うん、
ああそれ、
うん、あれでしょうね、
うん、
そうか、駆け出しの人はねどうやって入っていいか分かんないですよね。
分かんないですね、うん、
それすごいっす。
すごいっすよね、結構。
そんな場があるんですね。
あれはもう、かなり変でしたね。
うん、
それネットとかで そういうのがあるって分かってみんな来るってこと
ですね。そうですね。まあそうです。
そう、手品クラスターがどっかに。
手品クラスターがあるんですね。そう。いや、この間のその手品師のやっぱり記事も手品クラスターの方々がツイッターのやっぱりリツイートしてる様子が見えました。
はいはいはいはい。
手品クラスターの方々っていつも手品の話してるんですか？
してます、してます。僕も何人かフォローしてみたんですけど。うん、
ずっと？
結構してますね。
へー。
この間なんかテレビで、手品のネタバレをして、
はいはい、
した手品師がいたらしくて、うん、もうその件についてもう軽くちょっと炎上じゃないですけど、みんなでなんか話し合ったり。
あれはありだ、あれはなしだみたいな感じですよね。
そうっす。
うん、
そう、そんな。まあ何事もね、クラスターがありますから
ね。あるんすよね。手品クラスターあるんすね。
始発の同時に即売会はないですか？
あ、ないですね。
え、ないです。
今、あって言ったら何ですか？あ、ありますよ。
ただ近いものだと学会があります。
ああ、そっか、学会になるんだ。
ああ、はい、ちゃんとしてますね。
学会で研究発表みたいなことをやって、出ますね。1回か2回ぐらい出たことありますね。
そうか、学会とかなんだ。
まだ新しいのが見つかってるんですか、その始発会でも。
なんだろう、
朝礼みたいなこと。
そうですね。いや、いろいろあるんですけど、言ってみたら、朝礼報告もあるし、
はいはい、
例えば既存の、例えば壺が本当に効くのかみたいな、その、まあ、学術研究みたいなのもあるし、あとはなんか単になんか経営上の私が考えたポイントみたいな。
ああ、そっかそっかそっか、そういうのもある、
ね。はい。そういうのもなんかあったりして、まあ、いろいろやってますね。
説明が後ろに回りましたが、はい、斉藤さんは、はい、本業って言っていいですかね。
はい。
本業は
始圧師です。はい。
で、副業がライターっていう感じなんですか、
ね、そうですね、はい。
どっちが本業か分かんない
です、ね。あ、分かんないですね。でもね。
斉藤さんだって相当仕事してますよね。
だってライターすごい書いてる。
は
い、
めっちゃ書いてます、ね。月に10本以上は全然書いてます。
好きですよね。3日に1本。
え、休みあります？
休みはありますよ。休んでます。はい。
3日に1本書いて、
はい。
それが副業なんですよね。
そうですね。わけ分かんないですね。
ね。
まあ副業、まあ半々ぐらいではありますね、でもね。
でもまあメインとしては、自分のプロフィールとしては。
プロフィールとしては始圧師ですね。なんかその方が珍しいかなと思って。
まあそう
っ
すよね。
まあ、
ライターはどこにでもいるっすけど、始圧師は珍しいんで。
ライターが本業で副業始圧師って、
はい、
すごい副業、始圧を真面目にやってない感じ
がしますよね。そうそうそう。
そうですよね。
それなんか良くない。うん、
でも、始圧が本業でライター副業だと、お、なんか、
なんか広がりがある。
かけそうだなっていう感じ。
はい、なので
専門性ありそうなのみたいな感じ、うん、
はい、僕の本業は、まあ、始圧師で、
うん、あ、それ大事ですね、どっちを本業にするかみたいな。
そうですね、
というわけで、
はい、
ちょっとこれまでの経歴を振り返るみたいなことをやっていきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
まず斉藤さんは新卒で、
はい、
新卒は普通のサラリーマン。
あ、そうですね、はい。まあ、大学が埼玉大学の教養学部っていう、なんかその、文系一般を適当にやるみたいな学校で、
はい、うん、そんな埼玉大学の教養悪くします。教養学部。
そうですね。林さんとかも教養なんですよね。
はいはいはい、はい。あ、学部も一緒なんですか？
学部も一緒ですね。あと、与座さん。
ああ、
与座さんも？
はい、与座さんも確か教養だと思います。
へぇ、うん、学閥が。
学閥が。
ね、小野さんも、小野芳丸さんもね。
小野さんもそうですね、はい。
学部まで分かんない。
学部違うかもしれないですね。うん。
多いですね。
唯一の学閥じゃないですか、デイリー内で。
埼玉大学。多いですね。めちゃくちゃ多いですね。そう考えると。
あとは僕とお客が同じぐらい。
あ、
ちっちゃい学閥が。
で、まあそこを普通に卒業して、
はいはいはい、
普通になんかこう、サラリーマンになろう。とみんなするじゃないですか、
うんうんうん、
でそこでまあリース会社という、まあ、会社に入ります。
それは普通に就職活動して
面
接、採用面接受けて、
はい、リクナビとかで、はい、
はいはいはいはい、うん、リース会社って何ですか、何の、
はい、これね、なんかちょっと説明が会計の知識がないとちょっと分かりにくいんですけど、
はい、
なんていうのかな、
こう。そう、なんかね、斎藤さんの前職って金融系のイメージがあったんですけど、
はい、
リース会社って聞いて、なんだろうと思ったら、でも、リース会社なのに金融。
そうっす。リース会社というのはですね、うん、金融なんですよ。
はい、そっからですね。
こっからですね。はい。あの、はい、何、僕も営業だったんで、これちゃんと説明できないとまずいんですけど、例えば、あの、まあ、御社に、あの、パソコンを1台設置したい、という話があるじゃないですか。
はいはい、
で、まあ、選択肢が3つございます、ここで、
はい。
自分のお金でパソコンを買って設置するか。
自分っていうのは、
その、会社のお金でですね。はい。はい、2つ目、銀行からお金を借りてきて、資金調達をして、あ、まあ、パソコンを買うか。うん、まあ、パソコンぐらいだったら、実際資金調達しないかもしれないですけど、まあ、例えとしてですね。
まあ、ちょっともうちょっと工場の機械を買うとかだったら、そういう。
そういうことが必要になるわけですね。三つ目、リースを使うかなんですけれども、はい、このリース会社っていうのは何をするかっていうとですね、
うん、
まず最初にその、御社と、
うん、
まあ、ニフティとですね、
はい、
賃貸契約を結ぶんですよね。パソコンを4年間、はいはい、4年間、そうですね、4年間貸します、私はと。
はいはい。
はい。で、その裏で、リース会社は、パソコンをですね、買ってくるわけです、どっかから。
あ、そこで買うんですか？
そこで買うんです。賃貸契約が終わってから買ってくるんです。
在庫いっぱいあって、それを払い出すんじゃないんですか？
違います。ちなみに、この話のポイントは、その、ニフティとパソコンを買ってくる会社の間で、
はい。
もうすでに、どのパソコンがいいっていう話は済んでるんです。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、あ。
パソコンショップとの間で。
うん、
あ、そのリース会社を挟む前にモデルは決まってる、
はいはい、そう、モデル決まってて値段も決まってる、
はははははは、
でそれが終わった後にリースにしたいっていう話が出た時に僕らが出てきて、はい、間に入ってリース会社はパソコンショップからパソコンを買って、うん、ニフティとのニフティに貸し出すわけですね。
はあ、そういうことなんだ、はい、
で、これ金融っていうところなんですけれども、はい、まあ、仮パソコンが20万円するじゃないですか、
うんうん、
で4年間貸しますよね、
はい、はいはいはい、
そうすると4年間のその賃貸料、賃借料か、はい、
うん、
は20万円以上になります、
うん、
はいはいはい、はい、
ニフティが僕らに払う、
うん、直接買うより高い、
直接買うより高いんです、
はい、
はい、でこれがまあリース契約と言われるものです。世の中の。はい。
なんで高いんですか？
なんで高いんでしょうって話じゃないですかね。
はい、もちろん。欲しいですよ。
そう、自分で買った方がいいですよね。
自腹で買った方がいいんですよね。
リースに、僕初めてリースの仕組みを今聞いてるんですけど、はい、リースってレンタルだから安いんだと思ってたんですけど、
はい、
別にレンタルじゃないん
です、ね。そうです、レンタルっていうのはまあ短期2、3ヶ月、パソコンを借りるとか、
はいはいはい
はい、1日キャンプ道具を借りるとか、それはレンタルです、
はい、
それに対してリースっていうのはもう何年もその物件がほぼ壊れるまで貸し出すっていうのがリースです。でその物件の代金も全部もらう、最終的には、
うんうんうんうん、
っていうのはリースです、
はい、
でこれで、
はい、
顧客にどういうメリットがあるかというと、
そうですよ、
うん、まず一つはですね、
はい、
資金の調達っていうのは、
はい、
済みます、これで。つまり、銀行から、お金を借りなくて済む。
はい、ああ、
うん。まあ、自己資金でパソコンを、買えるんだったら別にいいんですけれども、
はい、
まあ、世の中、その、自己資金を温存したい、っていう会社はいろいろあるわけですね。いろんな理由があって。うん。なので、その、ちょっとずつ払えるわけです、リースだったら。4年かけて。
ああ、そうか、分割払い。そうです。みたいな感じ、
ね。その通りです。はい。
なるほどね。
分割払いですね。
うん、
のイメージと全く同じです、これは。機能としては。
うん、
で、もう一つ、ここが肝なんですけれども、はい、契約としてはその賃貸借、貸してるよっていう、分割払いの契約ではなくて、
うん、
貸してるよっていう契約なんですよね。
ええー。
そうすることによって、会計上のメリットが出てくるんですね。
はい。
これちょっと自分でその会計とか、あるいはその確定申告とかやってないと分かりにくいかもしれないですけれども、会社って設備を入れたときに、
はい、
減価償却と言いまして、その、なんて言ったらいいかな、その、物件、その、買ってきたものの代金とは別に、その、どのくらいそれを消費したかっていうのを、独自の計算によって弾き出して、ちょっとずつその、毎年毎年計算して、出していかなくちゃいけないんですよ。それはでも自分が物件を買った時だけなんですね。そういうことをやらなくちゃいけない。今回、そのリース会社が入ることによって、その、リース料だけでそれが済むんです。自分で持ってないから。
減価償却は
しなくて済む。はい。
はあ、うん。そうすると、
はい、
最終的に、
はい、
どうなるの？最終的にっていうか、その、はい、例えば税金が安くなるみたいな話なのか。
そう、はいはいはいはい。
そういうことなんですか？
あの、費用の平準化ができるんですよね。そうすると、あの、場合によっては、はい、その、タイミングによっては税金が安くなるとか、
うんうんうん、
あるいは逆にその利益を高く出せるとか、そういう、なんていうのかな、会計上の損益コントロールがある程度効いてくるんです。
へー。
はい。なので、そういう会社に設備を導入したいときに、
はいはいはい。
会計上の損益を気にして導入、
うん
うんしづらいっていう会社に向かって僕らが営業に行ってリースにしたらまあそのある程度その損益の融通が効きますよと会計上の、
じゃあ軌道に乗るまではリースみたいな感じが、
いやそうとも限らないですね、あの、うん、
すごいでかい会社でもリースは使いますもんね、
う
ん、
そうです。なので逆に、そう、ちょっとうまくいない。まあ、いろんなパターンがあるんですよね、本当。うん。そのまあ、融通が効くってことです。
そういうことなんですね、リースって。
はい。結構だから、世の中、あの、パソコンがリースだったり、コピー機がリースだったりもあると思うんですけど、はいはいはいはい、意外なものがリースになってて、工場設備一式とか、あとね、スーパーの重機。
棚とか
棚です、はい。あれほぼリースです。僕めっちゃやってましたあれ。埼玉県内の大手スーパーもがっつりです。
それつってリース会社ってじゃあ、はい、特定の品目じゃなくて何でもできるんですか。
そうですそうです。間に入って契約結ぶだけなんで。
ああ、何でもってことはなんか変なものこういうのがあるとかって
あったり。いや別にそれはだってあの物件を導入する会社と買う会社っていうのは。もともと話が済んでることなんで、うん、中に僕ら後から入ってくるだけなんで、もう何でも何でも本当に。
そっか、パソコン、僕本当になんかレンタルみたいなイメージだったんで、はい、リース会社が、例えばパソコンのリース会社があって、うん、そこはカタログ持ってて、うん、そこからね、その会社の情報を部下中の人が選んで借りてくるのかなと思って、うん
はい、
でも、それ大体、最後までリースって使うじゃないですか。う
ん、はい。
で、5年とか使って片道のやつ返されてどうするんだろうなと思ってたんですけど、うん、そういうことじゃない。
そういうことじゃないですね。
ああ、はい。すごい勉強になりましたね。
はい。あとね、航空機とかもリースですよ。航空機、電車の車両とか、そういうのもリースですね。
飛行機？
飛行機あります。う
ん、はあ、うん、飛行機は買わないんですね。
買わないっすね。まあ、買ってるパターンもあるんですけど、うん、JAL とか、うん、そうですね。うん、
へぇ
普通に。
他になんかこういうのがっていうのがあるんですか？
他にこういうの
は逆に安いものみたいな。
あ、安いものだと、あれがありました。ね、美容師さんのハサミとか。
あ、へぇ、ね、
そんな買えばいいじゃないですか。
あれ、10万、ね、20万するらしいんですよ。
あ、そっかそっか。
あ、そっかそっか。高いんだ、うん、あれ自体
は。はい。なので、だから、その、リースでやる美容師さんいましたね。
うん、
それは、その美容院を通し、美容院を通してっていうか、その、
はい、
美容院が斉藤さんのところに頼んでくるわけですね。リース会社に。 個人でっていうのも
あるんですか？まあ、個人、契約は個人なんですけれども、これ、商売の先としては、ハサミ業者でしたね。
あ、そっちなんだ。
うん、この場合はですけど。ハサミ業者の人が、要はその、美容師さんにハサミを売りたいけれども、
はいはいはい。
まあ、美容師さんもその、ハサミのお金がいっぱい出てくるのが大変なので、
はいはい。
まあ、どっか一回噛ませたいと。
うん。
リース会社は、ハサミ業者に一括でお金を払うんで、
はいはいはい。
なので、ハサミ業者みたいな人のところに、まあ、パンフレットを置いといて、もし美容師さんがハサミ買いたいけど一括でお金支払えない、支払うのがちょっと大変だったら、リースっていう方式もありませんみたいな感じで。
それはじゃあもう本当単純に分割払いみたいな、
ね。そうですね。機能としては、はい、そうです、ね。損益コントロールはこの場合メリットはないですね。うん、
そうですよね。逆に、リースを通すデメリットはあるんですか？
いっぱいありますね。リースを通すデメリットは、まずお金がかかりすぎる。
ああ、はいはいはい。
はい。
だいぶ高いですか？
だいぶ高いっていうか、まずまあ、リース会社の手間賃が絶対かかるので。
ああ、はいはいはいはい。
うん。あと、うっかり長期使用がしてしまうと、めっちゃ高くなります。
そっか。
最初、4年で、契約しといて、
はいはいはいはい、はい。
それがまあ、5年とかだったらまあそんな大丈夫なんですけど、
うん、
一回物件代金全部支払った後は、リース料金ってめちゃめちゃ安くなるんですよね。
まあ、
うん。まあ5年目ぐらいだったらまだいいですけど、なんかうっかりなんか、リース契約を切るのを忘れてて、
はいはいはい、はい。
8年とか10年とか仮に使っちゃうとすると、もう、それを、リース料ずっと払ってる会社めちゃめちゃ損なんですよね。まあリース会社はめっちゃ儲かるんですけど。
そういうケースは結構あるんですか？
たまにありますね。
たまにか。
はい。で、うん、いいなって。僕なんか新卒の会社説明会とか行くじゃないですか。
はいはいはいはい、
で、そういう話を聞いて、こんなのボロ儲けじゃんと思って、すごいシステムだと思って、
はいはいはい、
むっちゃ儲かると思って入ったら、はい、まあ、全然そんなんではなかったんだけど
。へぇー。それじゃあ、でも、例えば、払い切って4年終わった後に、買い取るみたいなのもあるんですか？
買い取るのも、できないことはないです。けど、う
ん、あんまやらない。
あんまやらないですね。なぜかというと、リース会社の損になるので、うん、買い取りはできませんとか、営業は言うんすよ。でも本当は強気で交渉すれば買い取れるんで、
はいはいはいはい、
みんな頑張ってみてください。
へぇそうなの。そんな仕事のリースの仕組みを聞いているうちになんと1回分の時間が
まし
たので、
はい、
じゃあ今日は、斉藤光弘先生のリース講座ということで、
そうですね、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
でこれで1回分なんで告知とかもしあれば入れちゃいましょう。
告知、告知は
ちなみに、ね、これの放送日っていうか、まあ配信日は、
はい、
なんかね、ちょっと先で、10月8日とかかな。
あ、はい、はい、はい、はい。
はい。それ以降で何かあれば。
はい。あ、いいですか、じゃあ。
はい。
ウェブメディアびっくりセールで、同人誌を出すので、
はい。
ちょっと同人誌の内容ここでちょっと言わないですけど、
はい。
僕のサイトとかツイッターとかを見ると書いてあるので、はい、
ぜひ。
ぜひぜひ、はい。興味を持って、できれば予約してください。
あ、予約できるんですね。
予約できますんで、はい。
びっくりセール自体は11月の18ですね。
はい。
だから来月ですけども、ね、はい、今、なんか10月くらいだから、まだ、もう作り終わって印刷出してる頃ですかね。
あ、おそらくそうですね。うん。うん、うん、うん。
最新情報は、ツイッター
で。ツイッターで。はい。
はい。
よろしくお願いします。
斉藤さんのツイッター ID、はい、いいですよね。
あ、そうですよね。数字4つ。
そう。
3216で。
あれ、なんか売ってくれとか言ってきませんか？
あ、言わないっすね。
言わない。
来ない、来ない。
そっか、そっか。
ツイッターの初めの方で撮ったからですよね、あれね。
そうそう、うん。なんかね、2文字とかだとね、売ってくれってすごい言われ
ます
。
あ、そうなんですか。うん、あ、短くしてくれよかった。
ね、うん、まあ、余談でしたが。というわけで、じゃあ、斉藤さんの副業じゃないや。はい、斉藤さんの本業とか、前職を聞くシリーズは、とりあえず1回目はこれで終了で、来週に続きます。
はい。
では、一旦どうもありがとうございました。
ありがとうございました。